かつ奨励をされています。私はキリスト教学の教員なので、普段この大学ではキリスト教の基礎という全学期中間の担当をしています。キリスト教の性質は古いわけですけれども、その古くから伝わっているキリスト教が今の学生さん自身にとって、なんとか身近なものに感じられるようにということを考えてお話しするわけですが、その時に一つ自分自身で考えることは、現代というのは一体どういう時代なのかということです。そのことの認識を私自身が誤りますと、学生さんたちにその現実とキリスト教がどう切り結んでいるのかお話ししても、どうもピントを合わせないということがあろうかと思います。で、いつも自分自身に、一体現代という時代はどういう時代なんだろうと自問自答しながら自分に臨みます。先だって新聞の小さな記事でしたけれども、吉本隆明氏がのことが記事になっております。吉本隆明氏は詩人であり、また評論家で、私が学生時代からかなり緊張しながらいろいろと資格を読んだ方ですけれども、その方が現在の若い詩人たちの詩集を30冊まとめて読んで、そしてそれについてコメントするという資格があって、それも報告が短い記事になって新聞に載っております。吉本隆明氏は一体これは何事が起こっているんだろうかというふうに思ったというんですね。まあ一体この30人の若い人たちは死なんだろうかと疑問に思ったというんです。多くの一番多い詩人たちの特徴は日常生活を描いているんだけれども、ただ単に行分けをしているだけで詩になっていない。それから一部のものは非常に難しい言葉で難しいことを言って自分の知識と教養を詩にしているんだけれども、これも実は詩になっているというで、そのことの当時はもちろんここで問題にしようとしているわけではありません。見方が違えば現在の詩が優れているのだというふうに評価する評論がたくさんいるだろうと思います。私が注目したのはそういう詩人たちの背景で何が起こっているかということについて吉本氏がコメントした短い言葉です。何かというと、現在の詩人も含めて現代の人たちは自然に対する感受性を喪失してきているのではないかという指摘をしています。これは私自身がなるほどなと思う仮定することが仮定する言葉です。実際に私がどうでしょう、学生ぐらいからテレビで自然番組がたくさん増えてきてあって、もうそれからかれこれ20年20数年テレビで盛んに自然番組をしていて、最初は南極ですとか、それから深海ですとかっていうところにカメラが入っていって、非常に珍しい自然の状況を聞き出して、そのたんびに私はテレビにかぶりついておおとかわーとか声をかけていたけれども、二十数年経っているとだいぶ慣れました。慣れてそういうものを子どもたちと一緒に見ていてもあまり心がときめかなくなってきた。これは自分自身でもまずいぞと思う瞬間があります。何か自然の美しさとか、それから壮大さ、あるいは不思議さというものに触れたときに心が敏感に反応しなくなってきて、で感動するということがだんだん少なくなってきて、自然の美に触れて感動するというときに私たちは何か自分を超えた何者かがあって、そこから語りかけられているような、そういう感覚を味わいます。そういう感覚を覚えて、そして自分の小ささ、存在の小ささを思わされて、そし して自分の意志ではどうすることもできない自然の世界の存在というものを恐れを除く、そういう経験を、その経験が感動となって現れてくるのだろうと思います。いわば自然に接した時のリアルな感じ、リアリティの感じがそこにはあるはずです。自然に対する感受性がだんだん慣れてきているということは、こういうリアリティの感覚がだんだん痩せ細ってきているということかもしれません。もし事実が単なる事実のみであったら、私たちは実は感動しないのではないかと思います。一つの事実は、それが自然のものであり、社会のものであり、あるいは人間のものであり、全てを因果関係で説明する、しようと思えばすることができるだろうと思います。あるいはそのように説明できるのだという仮定に立って探求するのが科学です。そういう目に流されていっている私たちは、全てのものをただ単に因果の系列、ある種の原因があって、そしてこういう結果になってるはずだ、なってるんだという説明を聞いてます。納得はするけれども、それは単にそういうことなんで、別に感動するわけでも何でもないんです。自然に対するリアリティの感覚、あるいは自分を超える何か、そういう自分を包み込んでいる、より大きなものに対するリアリティを感じつつ、現実を見るという感覚が出てくると、実は、こういう因果だけで、原因結果だけで物事を見るという見方が強まってくるのではないかと思います。この全て原因結果があるんだよ、ただそれだけだよというものの見方で聖書を眺めると、聖書の世界はとんでもない奇妙奇跡ですが、納得できない物語に満ちている単なる証拠に過ぎないというふうに言えます。したがって私はこのリアリティを人間が本質にしだすと、ちょっと聖書の読み方としては困るなということを感じつつ、ちょっと学生さんたちにも話すように努めています。例えば、マルコによる福音書の6章を見ると、ここに、5000人に食べ物を分け与える食事の場面です。先ほど読んだマタイの福音書ですが、それと関連のある箇所ですので、ちょっと見たいと思いますが、マルコの福音書の6章の30節から44節まで、5000人に食べ物を与えるという会話についてあとでそれを見ていただければと思いますが、イエスの従ってきた群衆がたくさんいて、で、そこに従ってくるので、食事時になってもみんな解散できない。で、できたというか、心配になって、食べ物を調達しようと思うけれども、莫大な金がかかる。じゃあ、どうしたらいいんでしょうか、と言っています。その時、イエスは、パンはいくつあるのか、見てきなさいと言ったら、たった5つのパンと魚が1匹しかない。それをイエスは、祈って、そして、分け与えてみんなで回して食べます。そうすると、この5000人がみんな満腹した。そして、パンの粒と魚の残りを集めると、12の数いっぱいになったという物語を話しました。そんなことはありません。そんなことは、因果、結果、原因、結果という、そういう科学者の目から見れば、全く辻褄が合わない、機微の汚くな話ということで終わってしまいます。だけれども、先ほど言いました、人がパンだけで生きるのではない。パンではないのか、人の命にとって一番重要なものはパンではなくて、実は神様とどうつながっているか、そのことが一番重要なの。人のリアリティを持って、人間と自分たちの生活というものを変えてきている者にとっては、この話は極めてリアリティの高いものを話した。そのリアリティを感じるかゆえに、その経験から感じるかゆえに、 分かり合う、その人たちがこのリアリティを共有しながら現代まで聖書の歌詞を語り伝えてきてください。キリスト教を学ぶ、大学で学ぶ意味は何かと今週問われました。私はここが一つの答えだろうと思います。もし飢えていれば子供には食べさせて、自分のことで飢えたら食べないか、あるいは天秤のゴミの山で暮らしている兄弟が将来が欲しい思いをするためだったら、自分が気持ちいい思いをしても構わないと言って、10歳ぐらいの子が働く、こういうことを考えるときに、やっぱり人は何だけできるのではないということの真実があるだろうと思います。もっと人にとって重要なことから、あるいは人が人であることにとって重要なことからがあって、そのことを聖書は言葉で言うという表現をして集約しているのだと思います。この感覚を早くに自分たちの想像力を働かせて、聖書の世界に分け入る、そしてその目でもって現実を見ること、あるいはその目でもって自分たちの取り巻いている自然を見ること、この精神、この魂を耕すこと、これが何よりも大学においてもキリスト教を学ぶ意味であるし、学ばなければならない意味であると、そういうふうに思います。一言お祈りいたします。天の父なる神様、昼のこの静かなひととき、聖書の御言葉に耳を傾けて、自分自身とこの世界のことについて思いをせる、そのような時を与えてくださいまして、心より感謝をいたします。あなたは、神だけではなくて、私から出る一つ一つの言葉で、あなたが生きるのだと呼びかけてくださいます。どうぞ、そのことを信じて、従っていくことが許されますように。私たちの弱い存在を支えてください。どうぞこの大学で行われております全ての学生職員の営み、そして教職員の営みをあなたが御心に覚えて祝福を与えてくださいます。つきませぬ感謝と願いをイエス様の御名を通してあなたの御名にお祈りいたします。アーメン。